はい、
はい、始まりました、はい、水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、新藤助
処理石峰と
ゲスジャージです。
いや、ゲスジャージってなんかや、よろしくお願いします。
ゲストのジャージ。
あ、なるほど。いや、ゲストのジャージー、ね、ケイジャージでございますね。
はい、ありがとうございます。
3月25日水曜日でございます。
おー、とうとう来ました、この日が。
いや、そんな記念日かなんかでもないですよ。
ミキサーしてるの僕ですから。
まあまあ、そうですね。
喋り出しはもう僕の自由自在。
お、
今まで給付ってお前シュリーシミネが喋ってたけども、
まあそうですね、うん、
これからも誰が最初喋り出しするかも、うん、皆さんの心理戦ですよ。
お前そんなにおいを言いたかったばや。
心理戦、なるほどね。
いや
ミキシンでございます。
いや、ミキシン、
ミキシンとゲスジャージと、
いや、ややこしさよ。や、
肌ミネ、
肌ミネってなんかや。ちゃんとした芸名覚えてもらわんと。
何でしたっけ。
何がですか、
芸名。何でしたっけ
芸名。僕あのシュリ石峰です。
あ、そっか。いや、別にボケましょうではないか、大丈夫です。
いや、よかったですよ。
さらっと言ってもらえればよかったね。
いや、このね、怖いんですよ、うん、やっぱり先輩からの振りというのは。
そうですね、そうですね、僕は厳しいですから、
ま、そうですね、寒くなりましたね、ちょっと。
あ、いや、やっぱりね。
いや、寒いっすね。
もう暑いと思ってて、もう最近また寒くなってきたから、この 2,3 日、うん、
はいはいはい、
風邪気味ですよ、もうまた。
そうなんですよ、ちょっと我慢してたら、意地張ったらね、はい、ちょっと鼻水っていうパターンになりましたね、僕も。
どうせ暑くなるだろうってなんか、
そうなんです、
午後から
と思ったし、ちょっと気のせいだってずっと思ってた、うん、
これは嘘だと、
うんうん、
気のせいだ、
気のせいだと思ってた。
肌が勘違いしてるの。
リアルに寒かったっていうね、単純に。
あ、なんか
失敗しました。
驚きね。
最近この気候についてですね、
気候
ちょっと一つ仕入れた情報がありまして、
はい、うん、
なんかこれを多分僕、11月ぐらいにも、うん、一つ言った話があって、まずちょっと僕が11月ぐらいにここで言った話をちょっと振り返っていいですか。
あ、振り返りましょう。
お願いします。
あの、小春日和っていう意味知ってますかっていう質問を。
知ってたね。
うん、したの覚えてます。
なんだったっけな、春じゃないよみたいな。
そうそう、小春日和は
なんか言ってました。なんか、
なんか、秋から冬にかけての、
うん、
まあちょっと春みたいに、まあ冬から春になる時ぐらいの暖かさぐらいの時を、うん、
春リハーサルみたいな、ね、
春リハーサル、
うん、
みたいなことを小春日和っていう、
なるほど、
って話してたんですけど、
うんうんうん、
最近なんか、職場の先輩と一緒に車乗ってまして、
うん、ほうほう、
なんかウリズンっていう、
あ、ウリズン、
うん、看板があったんですよ、
うん、
でウリズンってどういう意味ですかっつって、植物ですかみたいな。
うん、
俺全然ウリズンの意味知らなかったんで、うん、質問したら、うん、その先輩がウリズンはまあ、日本語でいうところの小春日和だよみたいなことを言ってたんですよ。
おお、なるほど、うん、
そうか、
うん、それを聞いて、
うん、
なんかその後僕ツイッターに、ウリズンは小春日和を意味するらしい、
はあはあ、
では今の時期はウリズンだなっていうつぶやきをしたんですよ、
うん
うん、
これって使い方としてやっぱり間違ってるんかなと思って。
まず
ウリズンイコール小春日和ってのはまず当たってるのかってところからなんですけど、
まずウリズンは初夏じゃないですか。
初夏なの。
僕には全くわからないです。ユイマールもわからないし、
ユイマールもわからない。
ああいう沖縄で今使ってるチュラ以外は僕はもうわからないですね。
美しいとか言って
あれは期待してますけど、
一番期待してたのに
以外のは俺は全くも興味がないです。
ウリズン、はい、めちゃくちゃケイジャーさんに期待してたんですけど、
いや、もう全然わかる。ウリズンはあれは単純に酒の名前です。
あ、亀仕込み、
うん、いや、ウリズンズン、ウリズンズンじゃないよ。
なんとかっていうのは俺はないと思います、僕は。
いやいや
そのいやいやいやいや
初夏だったと、僕は初夏って聞いた
そうなの。
俺さんが調べずにツイートしたのって来てますよ。
そうなんですよ。
これは、まあ、僕も県庁で働いてる人間としてはね、うん、嘘を発信したかもしれないから。
嘘発信になります、
ね、いや、まあ、これはもう先輩がね言ってたから、僕は絶対の信頼を置いてたわけですよ。
大城熊さんがウリズン沖縄地方で初夏、
初夏か、
陰暦、
新が当たってた、
うん、2,3 月の頃、うん、陰暦ってもかな、
多分旧暦のことです。
旧暦、
はい、あ、じゃあもうまさに今じゃないですか。
あれ、ちょっと意味わからなくなってきた。
なんか先輩もバカやしょ、アホだな。
あ、じゃあ小春日和ではないんだ。
小春、
今の時期がウリズンっていう言い方自体は当たってるけど、小春日和ではないんだ。
小夏日和、
小夏日和だ、
夏リハ。
なるほど、
もういろいろはびこってるな。
あ、
まあまあ、とりあえずじゃあ今日はもうウリズンアワーということでね。
ウリズンアワー、寒いって言ってるのに、
ね、
小春じゃなくてもう寒いって って言ってるのに初夏でもないし、
そう、ね、でも逆には冬戻りみたいなね、
うん、でも 2,3 月の時をリ、うん、ウリズンって言うでしょ、
ウリズン、
じゃあもう、あ、
そうなんだ、
でも夏感じないと初夏って言っちゃダメな感じするさ、
あ、初夏っていうのも一応そうなんだ、
だから今陰暦でしょ、
陰暦
旧暦の 2,3 月っつったら、
うん、あ、そっかそっか、
全然1ヶ月ぐらい違うから、
ややこしいややこしいってことは、
いや当たってるな、
時期的に当たってますよね、
今旧暦2月ぐらいだ今、
あ、
おお、
そうか、そういうことか、3月ではない、
でも普段寒くてちょっと暖かくなって、うん、あ、初夏だね、ウリズンだねっていうのは正解だけど、なん寒くなってってるから、うん、夏は感じないですよね、
なるほど、
お、春冬引き戻しですよ、
あ、
ちょっとあのウリウリズンズンはじゃあずっと初夏初夏ズンズン言ってる
全然意味ないですね、
夏夏初夏初夏カカカカ
初夏初夏
そうですよね、ズンズンの部分もね、
あんな大の大人が何名も、
いや素晴らしいですね、
お、うん、なかなか奥が深いですね、
多分もう来るから、うん、夏来るから早く作ろうぜっていう意味もあるかもしれない、
ね、そんな深い意味があるんですかあれ
やるかもしれないですよ本当に、
いやでも
初夏と出荷をかけてるかもしれないですよ ね、
あ、いや分かりづらい、最後や
仕込みをこう
誰が気づけば
出していこう
って AAO みたいにやってるかもしれない、社長中心で
じゃあ出荷頑張ろうって言いながらやった方が早いよ
出荷出荷出荷みたいな、
いやいや、いちいち初夏を挟むな、
あるよ、
もっとあるんですかそういう調べた大きな、
いやもうこれはですね、
うちってやつ、
うん、もううちの愚痴は特に調べてないんですけど、うん、ケイジャーさん の、うんうん、あの家に生えてる桜に実が生えてるって話だったじゃないですか、
あ、チェリーが、
はいはいはい、うん、あの桜の実チェリーどうなりました、
あ、実はですね、はいはい、そうか、もう最近というかもうそれ行った次の日ぐらいから様子見てたんですよ、もう、
はいはいはい、
赤くなるかもしれんから早く収穫しようみたいな、
あ、これは気になるよ、
もう速攻食われてましたね、
え、マジで、
ほぼ全部、
何に、
いや、リートでしょ、
リートに、リートに鳥に、
そりゃそうでしょ、何にって誰か食うわ、
いやね、いやいや、下校中のね、わらばかもしれんし、
いや、そんなもう道沿いにあるわけじゃないです、家のど真ん中に生えてるんで、
はあ、
敷地内の、だから何回も言ってるように、うちのね、はい、敷地って屋敷や玄関入って3キロ先にお家があるぐらい、
初めて聞いた、
あるぐらいだから、
デジでかいやし、
そこの真ん中っつったら相当1キロぐらいあるから、
もうそれリートしか来れんやし、そしたら、
だからリートがね、ただ、うん、ちょっと離れたところにも、
はい、
あの実家から、
はい、
いっぱい桜があるお家がありまして、
うん、
これ道沿いにあるんですけど一本だけは、
はい、
うん、
めっちゃもう赤くなってこのチェリーがバッサバサもう車からパッと見だけでも分かるぐらい今たくさん生えてるんですよ、ただやっぱりあの鳥がグワって来るのも見ました、
鳥もやっぱ来るんですね、
来るんですよ、多分ウグイスかメジロか、
スイミーみたいな感じでね、いっぱい実があって怖い、
なるほどなるほど、いやもう赤くて鮮やかだから多分それ目当てに来てます、逆に、
はあ、
ビビってないです鳥は、
うん、逆に鳥の方が睡眠みたいになるかもしれんしな、
あ、そう考えたら鳥ってすごく食うのいっぱいありますよね、
まあまあそんな考えたらね、
でも常に腹減ってるイメージじゃないですか、
ね、あ、
寄ってくるでしょ
動物はね、
弁当食ってたら寄ってくるでしょ、
すごいな、
公園で、
わかるわかる、
あんな木とかさ、
うん、
虫とかも食うでしょ、
うん、
飛んでる虫とか、
はいはいはい、
なるほど、
食い放題バイキングさ、ハムシとハムシとか、
もうあれにもう餌付けしてるおじさんとかもそれをなんか生きがいみたいに、
あ、おじさん、
なるほど、
うん、やってる人いますもんね、何でも食うから、
でもどうしたのこの話、なんか食おうとしてたの、
いやちょっと食おうみたいな話あったんで、
まあ、
そろそろ食い頃かなと思って、
いやもう全然なんですよ、しかももう青い状態から食われてる感じがして、
あ、もう
全部、
あ、なるほど、
食われかけのまま残ってるのあるんですけど、もうほとんどがもう身自体がもう全くない状況、
じゃあもう鳥の中ではもうケージャージの家の、
うん、
あのさくらんぼはうまいぞっていう情報が何かしらあるんですかね、
いやもう今年初めてだはずだから、
はいはいはい、
身がついたのは、
あ、なるほど、
花は去年初めてついたから、
あ、じゃあ鳥も、
ね、鳥が多いんですよ、うん、じゃあハットとあのスーサー、あ、スーサーだったっけ、
スーサー
あのだ、ヒヨドリ、ヒヨドリ、
ヒヨドリ、
メジロはなんだ、メジロは
なんだっけ、
ソーミナ
みたいな、
ソーミナ
か、
ソーミナ、ソーミナ、
いやこれちょっとね
英語っぽい、
これ超身内ネタになってしまうんですけど、うん、ちょっと昔アフレコでそういうくだりがありまして、
あ、なるほど、
ちょっと思い出したっていう、
うん、いやなんか鳥が多いから、
うん、
全部食われちゃったんじゃないかなと思って、
さすが鳥曜日の
は
あ、やばいっす。ごめんね、ちょっと食わせようとしたのに。
うん、すいませんね。
申し訳ない、本当に。
いやいやいや、
全部俺の責任です、これは。
いや、もうぜひ、
うん、
次はもう桃玉の、
うん、守るためにもう鳥はほとんど殺害します。
怖さよや。
近寄ってくる鳥も全部家に入ってくるの、すべてぶち殺してやる。
食わして元気に飛ばせ。
本気出したら刑事さん浮きそうですからね。
しかも下水やり方で。
ちなみにどうやって殺したんですか。
いや、毒を仕込んで殺そうかなと思って。
ゲス作用や。さくらんぼに。
そうか、
ゲス作用や。確実にいけるやし。
ゲスじゃない殺し方教えて。ゲスじゃない殺し方。
もっとさ、例えばなんか空気銃とか、なんかパチンコ玉でとか言ったら、なんかちょっとなんか少年のようなって言ったらおかしいけど、ちょっとポップな、
まあ、殺傷力も低いしね、なんかね、うん、
なんかちょっと笑えるけど、
命中率の問題もありますし、
うん、ゲス作用や。
いや、嬉しいですよ。
確実にいくよ。
まあまあまあ、また来年ですかね、生きてたら、うん、我々が。
まあまあ、そこ俺なんかの生命の問題。
いや、どういうかね、うん、まあ、桜はじゃあちょっとチェックしてみて、
うん、この
3人
で。そうですね、
身持ってきましょうよ来週。
そうですね。何かしら、なんで俺んちだっけあんな一気になくなったのか、本当に不思議でね。
団体行動してるのかもしれないですよね。
あかも
しれない。ツアーみたいな、次金魚さんち行くよみたいな。
あかもしれない。でも本当にだから今言ったように、もうめっちゃもう車からパッと見だけでも赤い実がバサバサバサあるところは、
はい、
俺んちがなくなってもまだ全然残ってましたから。鳥もガンガン寄ってんのに。
それ結構な近所なんですよね。
近所ですね、
うん、
近所はもう僕、ね、
僕らに。いや、ややこしい、すいません、それは。で、近所さんの近所なんですよね。
うん、そうそうそう、うん、
やっぱり初めてできた身っていうのも大きかったのかもしれないじゃない ですか。初物だ、
食ってみようぜみたいな感じから、
初物だぜ、うん、
一周はするからな、
処女みたいな、
うん、処女だったらもう
処女の身だ、
バージン、
バージン、バージン身。
いや、魔女になれる身だったけどな。そしたらね、
いや、その、ね、理論は知らんけど、
ちょっとこっちの話、
いや、こっちの話教えへん、なんかそれ。
いや、童貞は黒魔術的なことしてる
じゃん。童貞は背中からね、まあ、生えるとか言うじゃないですか。
ああ、なるほどね。はいはいはい。遠さよや。
いや、まあまあ、すいませんでした。
今度あと一個いいですか、あと一個いいですか、ちょっと今気になった桜に関する質問。桜の木ってもう自生して生えてくるもんなんですか。なんか
僕んちはそうでした。
すごいな。
いや、多分そうだと思いますよ。
鳥が食べて
身を、多分そういう、うん、たま偶然にも生えちゃったみたいな感じ。
それめちゃくちゃラッキーじゃないですか。
うんこで桜？
うん、うんこ桜。言い方よや。じゃあ普通になんか
結果うんこ桜ですか。
いやいや、うんこ桜めどめてるんですか。何歳も。
めどめどめどめどめどめどみたいね。
ちょっと吐いた？吐いてんよや。
ブース内でちょっと吐いた
の。チェコの サッカー代表。
ねどねどベッドとは言ってないです。言ってねどベッドも言えないです。
言えてないな。
言おうと思ったら言えないです。
一応でも山桜みたい、野桜みたいのもあるし、まあ沖縄にあるのか知らないですけど、自生する桜もあるはずだから分かんないですよ別に。
いや、これ
分かったんじゃないですかね。
デイジラッキーじゃないですか。だって桜ってそんな虫も来るイメージないですよね。
虫も来る。ああ、そう、別に
何も。だし、一年に一回綺麗になるし。
何が嬉しい。じゃあ鳥がうんこしたら。
鳥がうんこしたら。
もしお前が庭持っててさ、鳥がうんこしてそれが生える。木として生える。何が嬉しい。
この鳥がうんこしたらまず木が生えるんか。
そうでしょ。
あ、そうなんだ。
まあまあ、そうじゃないですか。
ああ、
なん全部が全部人工的ではないでしょ。ソメイヨシノだってあれ。あれでしょ、ちょっとがっかりするかもしれないですけど、あれ人工的なもんでしょ、
はい、あ、そうなんですね。
後輩してあれにしたらしい。後輩だったかな。
ソメイヨシノってこうなんていうんですか、
もともとあったもんではないです。
カーテンみたいなやつですか。あんなタイプの、
まあ、わかるんです、あの内地のあの、まあ、ベタなやつ。
なんかこのちょっと垂れてるというか、
まあそうですか、あれもそうなんですかね、わかんないですけど、
うん、よくニュースステーションのもう満開になった時にバックに映るやつですよね。トゥトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥルの時に映るやつですよね。
なんすか今の。なんすか。
いや、このミュージックステーションの。
しんのすけのなんか新しいあれです
か。いや、違います。これ僕一人の責任です。
あ、そうですか。いや、まあまあ、でも分かんないですけど、だったと思いますよ、うん、その練習の。まあ、
僕はもうマンゴーが嬉しいな、うん、鳥が食べて。
ああ、いいですね。
デイジ最高だな。
マンゴー。でもマンゴーだったら尻でかいからね。もうそれなりの鳥が、マンゴーを人飲みしないと、うんことしてあのマンゴーの種出てこないから。
なるほどね。
うんことマンゴー、ま、なんかちょっと近いっすね。
もううんことして商売します。
いや、マンゴー最高じゃないですか。
マンゴーが自生的に生えてきたら最高だな。バナナでもいいな。
バナナでも種じゃないでしょ。
バナナ、
あれ種じゃないですよ。ないですよね。
ないか。
なんか言ってた
よね。前そう、おじさんに会ったんだよ。
すごいウエイト さすがみたいな。
あーなるほどね。
1回1個の苗に1年に1回しかできないみたいなこと言ってたのよ、
うん、でこれはまたあれでしょ、うん、この種を売るとか苗を売る側の策略でそういう風に仕込んでるっていう、うん、
まあ、そうなのかな。
基本絶対全部の植物普通に自生できると思いますよ、はい、基本。
そうですね、
人間がこうなんていうのあれ、まあ、定期的にやって食物とするために養殖みたいにやっちゃったから、
はいはいはい、
だその分に関してはちょっとややこしくなってると思うんですよ。虫ついたりイラン虫がついたり
カラしたり、
はいはいはい、
まあ、確かにもともとあるもんですから多分、うん、もう何千年か前まではもう蹴ってる石ころの中に菌も普通にあったわけですよね、
はい、そう考えたら石ころに、
はいはいはい、
大きい話、大きい話になってきましたね。
なってきましたね。あ、だなんかあの歯がないリンゴのおじさんいるじゃないですか、有名な。
歯がないリンゴのおじさん
俺わかんない。リンゴのおじさん、
リンゴのあの、まあ、どっち東北のどっか、
青森とか
か、頭あの、はい、なんかあの有名になったじゃないですか、自生させて野生のまんま、そのまんま生やさせて。
安倍佐川さんの映画になったやつですか、奇跡のリンゴ。
いやそこまでは分からない。反応ないおじさんは知ってるけど
あじゃあ別のおじさんかもしれないですね。
なんか見たことある気がする。ニュースでやってました。
まあいろいろなんかドキュメンタリーでもやってると思うんですけど、その人はもうそのままほぼ多分で、うん、手つけないでそのまま生やしてやってる、栽培に成功したみたいな。
自生の、
自生
のやつ。もう本当にアダムの、アダムとイブの、
そのまんま、そのまんま。アダムとイブももういる、そこに。
いるんすか、
いるんすか
展示されてるんすか
いる。
じゃあ歯のないおじさんどうでもいいよ歯のおじさん。
それが多分映画化したんじゃないかな、おそらく。
だるま、アダムとイブを出せ映画に
映画名。
いや出しきれんしょあんなマッパは。
ああそっか。
いやそこはどうにか、
自生が、
自生ってなんだろう、
18禁
ですね、いろんな自生があるな、
うん。
でもその歯のないおじさんは歯がないからリンゴはしりしりしてしか食べれなかったっていう話でしたっけ。
いや僕はそんなオチはつけてない僕はそういうオチは
すごいつけ話やし
丸飲み
全然乗っからんやしや
丸飲みじゃないか
いやいろんな方法で
丸飲みして、うん、またうんこをして自生させるんじゃない
なんでその鳥みたいなシステムになってれば
あでも自生するリンゴと甘いんすかね。なんか自生とかって甘くなさそうですよね。
うん、わかんないですけど、そのままをやったわけではないと思うんですよ。その、
はいはいはい、
人間が食えるような、うん、その
化学肥料みたいな
リンゴの木があるでしょ、
うん、
今、はい、今の、
うん、
それを何も使わずに生やさせて成功させたってことじゃないですか。要は、
はあ、
わかります。
うん、苗はありきってことですよね。
今まで通りの使うんだけど、
うんうん、
その栽培方法が全く違うというか、今までと薬も使わんしみたいなとか、
土だけで育てたみたいな
とかじゃないですかね。ちょっと分かんないですよ僕も。
あれとも甘いもの作るのめっちゃ大変なんですよね。甘いもの作るだけで、
なん
だ、
へえ、
なんか例えば3つとかなってるやつでさ、1つちっちゃいとそこに行く栄養がもったいないから切ると
あ
とかよくやるじゃないですか。
なるほど、野菜とかでもよく聞きますね、うん、そういうやつね。
これ僕今家庭菜園、あの家でプランターでやってて、
あ、行ってますね、
うん、このミニトマトやってるんですけど、デイジ育つんすよ
もう最高じゃないですか。肥料、じゃあ肥料、
おもう肥料とかも何もやってないんですよ。もう勝手に育っていくんですよ。だからもうチョキチョキ、この今シンが言ったみたいに栄養を一箇所に生かすようにいろんなところを切ってたんですよ。
お
そしたらついにもうこの伸びすぎて、なんかもうこの一本の幹だけがピンって立てるような状況で、その幹がもう長すぎて自ら支えきれずポキって折れてしまって、今首の皮一枚繋がっているような状況でガムテープで縛ってるんですよ。もうその折れたところ茎を。でもこの茎の先端の部分のトマトは3日ぐらい経つけどまだ生きてるんですよ。花も咲いてるんですよ。だからこの首の皮一枚でもこの生きれる生命力もあるっていう。あ、甘さの話全然関係ないわ。
甘さって言った。甘さ。
甘さの話全然関係ないけど。
一応、うん、まだ収穫してないんだトマトは。まだなんだ、うん、早いんだ。
でも青いままだな、なんか赤くならんな、なかなか。
じゃあもう俺だから。
トマトとかでもないんだ。食ったらダメなのかな、青いの。食った試しはある。
ないっすね。もうケイジャー産地のもう桜状態ですねまだ。
ああなるほど、うん、なるほど。
そろそろ鳥に食われるかもしれない。
そうそう、お前も歯なくなるかもしれない。
なんでよや、ね、
歯のない若者。
そこに関連してんだろ。
歯のない青年がそう
だ。いやいや、歯のないと桜は別の段落だったからさ。
この肥料にうんこしたらいいんじゃない。
なんでよや。
そしたらデイズもっと育つかもしれない。
うん、いや近隣住民から苦情来るよ。
俺と歯投げればもう。
なんでかや。まず折れてんよや。 さあということで、皆さんの植物情報もお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません。毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし？
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
う。おらちがかんな。大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。くま、何の店かや。
はい、水曜オリジナルをやっております。
おい、
さあそれでは早速なんですけれども、先週から始まりましたこのコーナー行ってみましょう。このお菓子おかしいな、お菓子スター。
なるほど、やってますね。そういえばね、
そうですね、2週目になるんですけれども、こちらのコーナー、お菓子の見た目や味を自分なりに再解釈して新しいネーミングをつけようということで、こちらですね、まあ先月、あ、先月じゃない、先週やりましたのが、カントリーマーム、をまあ課題化としまして、まあ自分なりにカントリーマームの新しいネーミングを皆さんに考えてもらって、ということをやったんですけども、まあ今週の課題歌詞がじゃがりことなっております。
あ、じゃがりこか。
なんですけど、この課題歌詞で、まあじゃがりこで自由歌詞で、まあ何でもいいと、まあお菓子であれば何でもいい、新しいネーミングつけてくださいっていうので、先週この自由歌詞で整理整頓さんのルマンド
整理整頓って誰ですか？
整理整頓さんの、
あ、なるほど、
自由歌詞でルマンドっていうのがあったんですけど、
お、う
ん、それでですね、本日ルマンドの差し入れ来ております。
ありがとうございます。
どなたからですか？
これ大城くま嫁さんから。
ありがとうございます、ね、
こちらも付箋もつけていただいて、アハレン商店にじゃがりこがなかったです、泣きマークと。いや、とんでもないですよね。
アハレン商店はね、ルマンドはもう鉄板というか、もう間違いないやつでしょ、昔から。
そうですね。ちなみに整理整頓さんの、
もう一回買うのビンタしたら自分で、
整理整頓さんの、
はい、
最近自由歌詞、ルマンドは改め、親公認というネーミングでね、
ありましたよ、
先週やっておりましたけど、そして、プラスでチョコリエールなんですかね、これは。
おー、2つ差し入れ、
おー、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブルボンさん、ありがとう
ございます。名前わからなかったけど、よく見るやつですよね、美味しいやつですね。
そうですね、
まあ、ルマンドの仲間みたいなね。
でも書いてるの見たら、これルマンドの下にクッキーって書いてますよ。これクッキーなんですね。
あ、本当だ。
こっちはビスケットなんですけど、チョコリエールは。
本当だ。何が違うば。
いや、僕はもう全然美味しければ何でもいいんですけどね。
まあそうですよ。
確かにビスケットとの差が分からんな。クッキーと。
でもありがたいです、本当
に。ありがたいですね。
いただきます。
でも早速ちょっと皆さんの紹介していきましょうか。
は
い、
お、
それでは、本日もいいネーミングいっぱい来ております。
はい、
課題歌詞、本日はカルビのじゃがりこいきましょう。ヒカルフーさんのじゃがりこ。
ヒカルフーさん。
ヒルカフーですね。
いいっすね。
ポケモンみたいだった
ら。メンタマも、メンタマも噛むんだね。すごいな。
今日はちょっと調子いいなと思ってたんですけどね。
いや、調子いいっすね。
おかしいな。
いいっすよ、いいっすよ。
ウリズン飲んできた？
ウリズン。
カメジコミ飲んできた。
いや、酔ってるやしや。何しようか感じてる場合。
大丈夫？
ヒルカフーですね。
はい。
ヒルカフーさんのじゃがりこ。改め。カリバナカセ。まあ、硬いということですね。
カリバナカセ。
カリバ。
カリバ。
まあ、歯の、カリの歯。カリバナカセ。まあ、
そうだ、ギリギリですね。硬いというか。なるほど。折ってしまうから。
カリバの人にはなかなかね、これはちょっと難しいですね。それでは行きましょう。もう一本、ヒルカフーさんのじゃがりこ、改め、火薬もどき。
お。
まあ、こちら、カップ麺の火薬とちょっと雰囲気が似てるかもという。まあ、確かにこのじゃがりこのサラダ味ですか、一番プレーンなのは、まあ、あれの中の色合いは似てますよね。なんか赤色とか緑とかなんかつぶつぶあるじゃないですか。
あるね、
あれ確かに火薬っぽい感じありますね。
なるほど。
さあ続きまして、
国
分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
じゃがりこ改めこれだけ。
お、
こちらパッケージを開けた瞬間にあれこれだけ少なさよって思う。
じゃがりこ少なって思うな。
あ確かに。
じゃあれロングタイプとか出てるけど、うん、開けるさ、うん、本当にロングかと思うときない。
ロングタイプ、
ロングタイプって出てるんですよ。
そうなんだ。
じゃがりこなんていうんですかね、
普通のしかもう分かんないですね、うん、
に L サイズって出てるんですけど、開けたら普通はなんかそのロングのサイズにぴったしで収まっててほしいじゃないですか。長さとか
まあまあまあまあ、
うん、確かにちょっと長くなってるかもしれんけど、うん、上にまだ全然余裕あるのよ。
そこも隙間あるんだ。あ
それはちょっとまずいっすね。
じゃがりこ確かに少ない。
ちなみにそのじゃがりこの、ロングのやつとポテロングはどっちが長いの？
ポテロングが長い。
ポテロングが長い。
ポテロングが余裕で長い。ポテロングお前蓋ついてるだろ、それ、ね、スレスレだろ、
うん、もう蓋の上からポテロングを確かめきれるぐらいな、
うん、
あじゃあまずいっすね。やばいっすね。じゃがりこさん、うん、やばいっす
よ、やばいっす、
うん、これだけになったらちょっとまずいっすね、
うん、
それではいきましょう。5本指さんのじゃがりこ改めポテトサラダを固めてテンプル
長さ、
こちら、ね、先輩に連れてってもらったスナックで、うん、じゃがりこをお湯で溶かしてポテトサラダみたいにして突き出しにしてたよ。
やりましたね。
はあ、
そうなの。やりましたやりました。
こんな食い方あるんだ。
うまいんすよ。うん、なんか体にもいい気がするというか、お菓子じゃない感覚になるというか、おかず。やらなかった、お湯入れて一応コンビニとかで。
俺はあのココリッチのトモキがこれ好きなんですよ。それで食わしてもらったことあるんですけど、
これはちょっと。いやなんかなんていうの、はい、しなしなになる感じがイメージなんですけど、
もうしなしなどころか原型ないですよ。もうほんと潰して芋を、マッシュポテトにする。
あなるほど。えでもスープになるってこと？
いやなんていうんですか、お湯で入れるんじゃないですか。
マッシュポテトみたいになる。
マッシュポテトみたいなんです
よ。まあまあポテトサラダに近いんですかね、
う
ん、
あなるほど。
うん、まあ、
でもなんかじゃがりこがいいな。
うん、じゃがりこ
その食感を楽しむお菓子ですからね、
う
ん、
まあまあもともとはそうですよね。超裏技ですよね。でもねそれをサラダにしてしまうっていうね、うんうん、さあ続きましてこちらバーダック&ターレスさんのじゃがりこ改めポリポリモグモグ
かわいい、
うん、あこれね
これジャガ、うん、カルビーさんの企画会議絶対出た名前と思うんですよ、はい、ポリポリモグモグは、うん、
一回出てますよね。
何かしらでこう却下されてると思います
ですね。
なんか多分この箱に合わせてみて、うん、あ違うなってなったんでしょうね。
めっちゃこの3歳児とかの、
うん、
この離乳食とか3歳児とかに食べさせるお菓子みたいな感じですね。動物ビスケットみたいな、
うんうん、でも実際食ってみたら硬さよってなってね、あこれ子供向けじゃないな。
なるほど、ね、
バーダックのターレスはモグモグの使い方がうまいな。うん、
う
さあ続きまして大城くま嫁のじゃがりこ、
うん、
改め硬すぎ。
なるほど、
なるほど、もうシンプルにね、
うん、やっぱ硬い、うん、どっちかっていうとやっぱ硬いのかな、じゃがりこって。やっぱり
硬いよ、やっぱりそれが売りですからね。
うん、片揚げポテトとかもありますよね。
あ
れうまいっすよね。
ありますね。
うん、まあでもあれは薄い分ね、まだじゃがりこの方が硬いってイメージでは強いかもしれない。
でも俺あれ好きなんですよ、うん、
イチャガリガリ。
あ全然わからない。
わかんないですか。昔から多分沖縄にあるお菓子で、
うん、
あの見た目はかりんとうみたいな、
はいはい、
ぶっといかりんとうね。
ぶっといかりんとう。
沖縄のお菓子なんですか。
沖縄かな。多分です、多分です。一応イチャが沖縄から発売されてる。で中にイカが入ってるんですよ、
うん、
この小麦粉で固められてるかりんとうで、
うん、
硬いんすよ、死に硬い。
へー、うん、
でイカが入ってる。
イカが入ってもう全然
これでも分
からんな食感が。
これ不思議だった。あ
食感わかんないって言った
ら味はもう
イチャガリガリ
美味しくないって人は美味しくないはずな。もう俺はもう好き、大好きだから。
あそうなんだ、
うん、あれでもあの硬さは、うん、もうじゃがりこが束になっても勝てないぐらいの。
あそんなに硬いんだ。
うん、うん、あれは俺も
俺はちょっとすごい。
そう束になっても勝て
ないな。うん、勝てない。
あれも
何のために作ったのそれ。
これはね、
ね、あ、わかります。
そのぐらいの硬さじゃないとこの味とか出なかったってことなのかな。
そう、そうなんだ。
元々はお菓子じゃないらしいんですよ本当は。イカの鮮度を保つためにどうするかって昔考えた人がいたみたいで、
お
で小麦粉で固めようと周りを、
は
切ったイカの切り身の周りをで、周りを小麦粉で固めよう。したらもうそのままお菓子になっちゃった方っていうのを聞いたこと
ある。ああそうなんだ。のわりには中に入ってるイカデージ少ないよな。
デージ少ない。だから進化したんだ
よ。
ああなるほど、
ね、周りの方がうまいやしみたいな。
ああなるほどね。
これはつまみになるぞと。
はあイチャガリガリはじゃあ
大好きなんすよ僕。
それほどメジャーではないんですね。 もうケイジャーさんが知らないってことは、
いや俺があんまり知らないだけでその世界のこと、
駄菓子屋とかであのイカとかが入ってる赤い蓋のビニール、周りビニールで赤い蓋のやつ、あれとかでいっぱい売ってたの10円だな、
うん、俺もそれで小学校の時見たことありますね。
イチャガリは全然わからないですね。
イチャガリガリもね、まあ、硬すぎの、
硬すぎだよな、あれな、うん、
一部でありますね。 あれ狩り場だったら 100% 取れますね。
あれは取れる。
さあ続きまして、旧具志川市の俺さんのじゃがりこ改め、うん、お硬い棒
うまい棒みたいな、
うまい棒みたいな、うまい棒の隣に硬い棒あるけど、
ね、カルビーさんの企画会議で、うん、まあ、10人いたとしたら8人が1回頭に浮かんだネーミングだと思うんですけど、でも頭の中でも消去されてるあれと思います。硬い棒、
きなこ棒と形も大きさも一緒ですからね。きなこ棒ってあるじゃないですか。
あ、似た方だな、
似た方のありますからね。
うまい棒にもなんか対抗しようしたのかな、なんかね。
硬い棒、
うまい棒
は棒硬いだったらもうちょっとなんか、うん、
棒硬い、棒硬い
もうちょっとなんかって感じです
あ、でもこのじゃがりこのパッケージに合わせて棒硬い見てみたいですね
でもうまい棒が棒界では1位だからな、もうな、独走ですからね、
棒界といえばね。
あ、もううまい、にあ、そうですか、あれは棒じゃないな、うん、さあ続いて、
まあ、気になるな、何が出そうと、
まあ、日本一長いチョコを思い浮かんだのに あれ棒入ってないなと
入ってないな
一瞬まさに今まさに頭の中思い出して却下したみたいな、
そうです、日本一長い棒かなと思って言ったらあれチョコやしと思って、うん、さあ続きまして、はい、これはアッコマン、硬い棒の逆を言ってるんですかね、アッコマンさんのじゃがりこ改め脆い骨
あ、棒だったら硬いけど、うん、骨にしたら脆い、
そうそうそうそう、
なるほど、
硬、うん、い棒と脆い骨のこの
いろんな角度がありますね、
うん、続きいいですね、
なるほど、
は
あ、さあ以上、課題歌詞のじゃがりこだったんですけれども、はい、続きまして自由歌詞も、まあ、皆さん自由にこのお菓子の新しいネーミング思いついたぞというのを、考えてきてもらっております。さあ自由歌詞いきましょう。セイリセイトンさんのうまい棒改め回復アイテム、
なるほど、うん、
これはなかなか深いですよ、う
ん、宝箱に入ってるイメージあるもんな、
うまい棒、うまい棒がファーって上がってきて、うまい棒を手に入れた、
回復いいですね、
うん、セイリセイトンさんもう一本
なんかなんていうの、セイントセイヤに出てくるセイリセイントン
セイトンですね。
デージ片付けるんだはずな。
セイトンだけだったらいるんですけどね。セイリがついた瞬間セイトンがおかしいな。
2回目のセイに追いつかないんだろうな。歌詞が形状が。
セイを2回入ってるんだこの言葉。もうそれを頭で理解したら言えます。結局は脳みその問題なんで。行きましょう。セイリセイトンさんの30円のレモンティー改め。
お
回復アイテム。
かぶってますね。
うまい棒とともにね。
うん、
うん、これもいろんなところで呼び方違いますよね。うん、山中やらミッキーやら、
うん。
なるほど。
この会議は結構綿密にやったような一回。
綿密にやりましたね。
うん、やりましたね。やった記憶あります。確かに。
うん、うん、確かに回復アイテム。うん、さあ続きまして、五本指さんの小梅ちゃん改め。うん、サチウスこれはねかなりの偏見が入ってますよ。
まず誰が買うわそのネーミングで誰が買うわ、
うん、これね理由が、小梅ちゃんの女の子なんかサチ薄そうじゃないっていう。
あ、でも確かにそれはあるけど、まあそれがねなんか懐かしのというかね、
はかない感じの絵だからかな、漫画とか
あじゃない、うん、めっちゃ色白いですよね。
なんかあの絵なんか中国の器とかに描かれてそうですよ ね、
そうですね、
この白く白い肌の
中国の器の人ね
みたいな絵のタッチですよね。
あ、髪型おかしいやつでしょ
髪型おかしいやつ、分かんない、中国そんなのあるの
か、なんかよく、あ、沖縄の茶碗とかかな、あれなんかよく見るんですよね。
サチウスいいですね。
サチウス、
なんで今両ほっぺをこうさキョってさ両のほっぺを、
まあ、次は頑張るぞってことですね。
なるほど、かわいい、かわいいですね
さあ続きまして、アッコマンさんのプリッツ改め、おあれは作れるお菓子
本当に本当にな、
だから誰が買うわ
でこれねまた理由も来てまして、先月のライブでプリッツみたいなお菓子を作って皆さんにあげたので、味はワニ先生がタコス好きって聞いたのでタコス味にしたのに何も感想言ってこないな 硬くて食べられなかったのかな。ワニ先生に差し入れしたって小刻みのサネさんに言ったら、ええー、あげんな、調子乗せんなって言われました。もうあげません、わらということで。
ワニ先生はね、あのタイプの棒状のやつは耳かきとして活用してるかもしれない
です、ね、歯ごさよや。何を勘違いしてれば
硬いなーつって。
確かに俺もらったんですよ、ちょっと
、はいはいはい、
遅めのバレンタインということで、
うん、あのライブの時ね、
はい、いただきました、いただきました、
僕もいただきました。
確かに作れるって言われたら作ってるからすごいなと思ったんですけど、
あれなんか、
ね、固めでした、じゃがりこぐらいの
固めでしたね、あれ、
うん、
固さじゃ
ん、あれ美味しかったっすね、うん、なんか、うん、付箋が貼られてて、グリッシーニって書かれてましたよね確か。
あ、分から
ない、なんかタコスとなんとか、タコスとなんとかのグリッシーニって書かれて、グリッシーニっていうおしゃれ作用
あるんですかね、どこか。
多分ヨーロッパの雰囲気が、
そんな雰囲気、
華々しいですよね。
うん、華々、
うん、
しい、
華々、うん、しい。ねえ、
ありがとうございます。美味しかったですよ。
美味しかったですね。
まあ、確かに作ってましたね。うん、あれは作れるお菓子ということで、自由菓子も以上で、うん、本日の、このお菓子、おかしなお菓子スターは、
はい、
以上となっております。
ありがとうございます。
いや、いいですね。
うん、これでまあ2週目終わりということで、うん、まあとりあえずは3週続けてみようということで始まりましたんで、まあ来週まではお試し期間ということで、
う
ん、
そうですね。
まだまだ続くよということですね。
う
ん、
そうですね。
お菓子決めましょうか、じゃあ来週の。
うん、そうですね。来週のお菓子何か。
そうですね。前が、う
ん、前がカントリーマームで、
ちょっと違うロス行きたいな。
今回がじゃがりこ。
あー、ちょっと違うとこ行きたいですね。
よっちゃんイカ、よっちゃんイカ、
よっちゃんイカって言ったら、要は10円のやつの
10円、あ、まあ、30円とか酸っぱいイカ、
はいはいはい、
よっちゃんイカでもタイプいろいろあるか、
そうだな、ちょっとブレるな、
ちょっとこれあれじゃない、はい、そういうのって食ってた人食ってない人とか、なんかもしかしたら分かれない、こういうのって、
あ、もう、
そうかそうか、知ってる知らないとかも、
結構もう幅広く攻めてるお菓子はやっぱ行った方がいいですかね。
なるほどね。赤い風船とか、うん、赤い風船、
なんか、あ、赤い風船ね、
見たことある、白いふわふわサクサクの生地の間に黒い、うん、チョコが挟まってる、
はいはい、
あ、
赤い、そうですね、
逆オレオ、逆オレオです、逆オレオ、
ああ、そうだね、逆オレオか、オレオ、あ、色が逆ってことか、
オレオでもいいな、
オレオいいですね、あ、オレオいいな、オレオ中国語でオリオですよね、中国のオレオ、オリオですよね、
あ、そうなの、
この前ラーメン屋に中国の友達がいるんだけど、
お、
差し入れ持ってきて、
お、
オリオって書いてあった、
オリオ、
あ、これ何、
漢字ってこと、
例のパクリのやつ、
あ、パクリかな、パクリの
もしかしたら発音とか漢字が
そのでもな、ネスレでした、
お、
ネスレのマークあった気がするんですけどね、
あ、だちょっと微妙で、なんかマークもね、うん、似せて作るから大変だから、
ね、ナスレかもしれんしってことですね、
あ、なるほどね、うん、
あ、まあでも味は
美味しかった、超美味しかったです、
うん、
オレオいいですね、
オレオします、
オレオにしますか、
課題はオレオのお菓子、
もう
オッケーです、じゃあ
キューグシカワシさんのオレオですからね、もうこれは得意かもしれないです、
そっかそっか、
これはもうキューグシカワシのオレオ、
オレオの意味さえもわからんからね、自由に考えきれるんじゃないですか、あのビスケット
ですね、
うん、もう確かにもうまんまいけますね、
うん、
さあそれでは、来週の課題菓子はオレオということで、また皆さん自由菓子も自由に考えていただいて、
うんうん、
何か一つでもいいので送ってください、よろしくお願いします、
お願いします、
それでは一旦 CM です。はい、水曜オリジナルをやっております、
ちょっとね、我々もお菓子をちょっとついばんでますけど、
ルマンド素晴らしいな、
うん、これね、
これ技術半端なくない、
コストパフォーマンス最高ですよ、これ
なんかこれ、うん、昔だから言われてなんか、はい、これミルフィーユ
ですよ、
う
ん、何層にも
今で言う
何層にも、
ミルフィーユの元祖って言ってもいいんじゃないもん、うん、はるかもう何十30年以上あるんじゃないこれ、
じゃあもう元祖だ、名前
元祖だな、
元祖、名
前元祖だな、
いや元祖何だばってなるだろう、
ルガンソだ、
ルガンソ、ルガンソってなんかや。さあそれでは、メールの方もいただいております、
はい、
新十助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは、
こんばんは、
東京から国分寺の加藤さんです、
あざす、
靖国神社では、うん、桜の開花宣言がありましたが、国分寺は急に冷え出してつぼみがすくんだ感じで、がんまりがバレたケイジャーさんが見せる表情のようになっております、
あー、バレた
バレたってなんかなんかあったんですか、 さあさあ先々週から始まったカンポッポを飛ばしてあの人にメッセージを送ろうのコーナー、うん、ねえ加藤ちゃんさんが勝手に始めたやつ、うん、ね、今週はとんこつシューさんにお願いね。
お、
さあそれでは、カンポッポをとんこつシューさんに飛ばしたいと思います。
はい、
とんこつシューさん、昨日体調悪そうだったけど早く復活してね。カンポッポー、届いたでしょうか。
いや、もうこれで復活じゃないですか。
ねえ、これ直接メールを送ればいいところをわざわざこの放送を使って飛ばすというね、うん、斬新なコーナーを加藤ちゃんさんが始めたという。
いや、そうです、
うん、素晴らしいですよ。
ありがたいですね。
はい、予想も来てるんですけれども、うん、また後ほど紹介します、うん、ではでは放送ちばってね、週末のオリジンライブもちばってね。
はい、
あざーす、
ね、ということで、うん、すごいですね。靖国神社では桜の開花宣言。
なんか遅く感じますね、
うん、沖縄の桜はもう青い実が鳥に食われてるというのに、
うん、そうだから、だから1ヶ月2ヶ月違いますからね、
うんうん、
で近畿地方でようやくこう満開ギリギリじゃないですか、うんうん、まだ
近畿
満開がないぐらいじゃないですか、
ね、あ、まだ九州までは来てないと。
もう鳥も集団で移動していくんでしょうね。
桜んぼ食いのたい沖縄はいいよな、早くてつってるでしょうね、鳥も。さあそれでは続きましてこちら、新戸助の新さん、首里清峰さん、ケージャージさん、こんにちは。
はい、
お疲れ様です。ミーナです。
お疲れ様です。
台湾ロケすごく楽しそうでしたね。
楽しかったです。
放送楽しみにしています。
はい、
ところでガイドさんに新さんがリュックを下ろすように言われた件ですが、うん、
はい、
海外旅行では人混みでリュックサックやショルダーバッグを背中に背負っていると、うん、気づかないうちにファスナーを開けられたり、
はいはいはいはい、
バッグを切られたりして盗難に遭う可能性が高いです。
言われました。
ウエストポーチも後ろでベルトを切られてひったくられることがあります、
うん、
ショルダーバッグの場合でも荷物は必ず自分の体の前にして、地下鉄のホームや乗り降りの際はバッグを両手で抱えて持った方が良いです、
うん、
さて話は変わりますが、ツイッターでヒューマン中村の言葉遊びというのを見つけました。
お、
日常に潜む気づかないうちに五七五になっている言葉、
はい、
はあ、ツイッターでヒューマン中村の言葉遊び、日常に潜む気づかないうちに五七五になっている言葉というのがあったみたいで、ちょっと3つほどなんか紹介してくれてますね、はい、いきます。そういえばみんなあの後どうなった。2つ目、
言うか、うん、
これ部品取り寄せないとダメですね、
うん、
3つ目、すいませんネギ多めってできますか。皆さんも気づかないうちに五七五になっていることを言ってしまったことはありますか。ではということで、
区切ったら意識してしまうな。
五
七五、
なんかな、日本
って素晴らしいな。でもな、
五七五にしただけでちょっとね、なんか風流な
歌になりますね。やっぱり詩になりますね、
うん、なるほどね、
うんうん、何だろう、ルマンドは。
あ、俺も今ルマンド思ってた。ルマンドは
お、サクサクしてるよ、しているよ。
いや、それもうなんか技術使ってるやつ。歌の技術使ってるやつ。日常会話だから。
このリズムだといつも俺さんが俺たちにやってる課題に近いような気がするね。あの、
ああ
大喜利のやつ最後、
ああいう予作文ですか、
あれ、うん、もしかしたら歴代というか過去の見たら、もしかしたら五七五なってのあるかもしれないですよ。
ありえますね、
うん、もしかしたら。
あ、
なるほど、まああるんですね。
自然にもう染み付いてるんですかね、五七五の。
絶対そういうリズムですよ。もう五七五で話が完結できる日本語なんですよ、おそらく日本語。
なるほど、
うん、五七五で解決できる。
五七五ってなんて言うんだったっけ。俳句なん、何、
俳句じゃない、
川柳。どっちもいますよね。
一緒、ね、あれは何、五七五七
短歌。
あれ短歌っていうの。短歌はないのかな。
あ、今出ましたよ。
はい、お願いします。大丈夫ですか。
どういうこと、どういうこと出ましたって。
五、ああ待ってください。待ってください。あー待ってください。今出てたんすよ。
なんか
今ケイジャーさんの言葉の中にあったんですよ。
あ、そういうこと。
あの
五七五七、
うん、あれは何、五七五ってあれ短歌って言ってました。今五七五ってか違う、五七五って。あ、出てますよ。
いろいろツッコみたいのがあるんだけど、
五
七五って何。
五七五
七
七
七、五七七聞こえるな。
あ、これもうチェック、
しかもどういうこと、
チェックしたいな。
五七五七七と思ったら、
あ、五七五が今出てたんですよ、もう会話の中で。
あ
れは何、五七五ってあれ短歌。
お前、あ、こいつもたまにありますよ。 ネタ合わせ、今日大丈夫って言った時に、今日ごめん、今から皮膚科行かんといけんちょっと字余りですけど、
行かんといけん、
なるほど
字余りで皮膚科行ってるやし。
いや、なんかやっぱあるんですね、日常でやっちゃったやつ、ね、
やっぱ、うん、はい、ありますね。
僕ら一回おたふくそうさんかなんかにご集合でちょっと送ろうとしたら
ありましたね
十何個20個近く作ったのに、うん、一夜にして送ってないっていう、もう恐ろしいことがありますからね。
僕が全部お蔵入りにさせてしまったというね。
超面白かったな。
そうね、あれ優勝してましたぐらい。
あ、そっか。
何十万で現金じゃなかった、あれ商品券だった。
なん
だ。
多分賞金なんか結構長く30万とかのレベルのね。あ、そっか。そのコーナーもねありましたね。検証送ろう。
ありました。最近ね、経つんじゃないですか。
ピエール滝さんの。ションナイ TV でめっちゃ似たようなコーナーやってましたけどね、検証生活みたいな。
あ、はいはいはい、うん、よくやられてますよね、昔からね、うん、でも
まあ負けずにね、
やっていきまし
ょう、やっていきましょう、なんか見つかったらやりましょう、うんうん、さあそれではメールをお願いします、
はい、じゃあこちらいきましょう、
はい、
新十津の皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、そして種類シミナの肩に乗っている愉快なりお疲れ様です。
いや、いないよ。や、
キューグしかしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
ありがとうございます、う
ん、過去俺です。
いや、2回いった。
ところで皆さん、先週はいろいろとお疲れ様でした。
いや、いろいろありがとうございます。
いや、お疲れ様でした。
いや、2回いった。
さて早速ですが、弥生家の長寿コーナー、ともきくんに耳よりエレガント情報3、2、1、どうぞ。
国際映画祭のレッドカーペットにはノルウェースウェーデンのギボックスさんも歩いてるよ。
よし。お、さてそんなことより、拾った新聞で読んだのですが、今月8日8日地域に密着した情報をラジオで発信しているコミュニティ FM 放送局4局が県域を超えて連携し、防災情報を共有発信する初めての取り組み、琉球小防災ネットかな、琉球小防災ネットワークラジオ311が那覇市文化展物館前広場で行われたそうです。
これは大事。
ニリー。
いや、ニリーじゃないよ。や、
参加した4曲は FM 読谷、 FM 宮古、台風 FM、 奄美 FM デイ。
我々台風 FM も
今後も各局で連携を深め、拡大も目指していく予定だそうです。
ほう、
散歩がてら豚骨中さんと拡大を目指してみてはいかがですか。
いや、なんで豚骨中さんだばや。
こらは君で、はい、夜の連携って下の話じゃないぞ。
いや、下っぽく聞こえるよ。
さて今週のお題は変化球でラジオにしましょう。
いや、ドストレートやし。
しんさん、今自分のコミュニティで人に言えないことをしている種類趣味、拍手。
いや、ここにいますよ。
こらは君で、毎週言ってるが豚骨中さんって下の話じゃないからな。
いや、毎週言うなそれは。
そしてよろしければ、歩行者信号、おお、歩行者信号が赤になる時のモノマネもいけていた笑い芸人ゴージャスのマネもお得意な大城くまさんもレボリューションなし。
レボリューションなし。
すごいな、大城さん聞いてたんすか。もうオフィスからいきなり走ってブースに来ましたけど。
あ、
危ない。それでは皆さん、隠れているスタッフさんに他局から距離を置かれるようなモノマネを振らないよう、
もうやめてあげなさい。
若干気をつけて、この後の忘年会も頑張ってくださいね。
いや、忘年会ないよ、早さよ。や、
PS、昨日火曜オリジンアワーへのメールが諸事情により間に合いませんでした、
うん、
ノーブレーキの皆さんすいませんでした。ゴーストライターに代わってお詫び申し上げます。
いや、ゴーストライター書いてたばや。
それとこのメールも先週送ったメールのコピペということも重ねてお詫び申し
上げます。いや、これは我々も読んでないからね、これはしょうがない。
キューグしかしの俺でした、かっこゴージャスなし。
ゴージャスなし、大城さん反応素晴らしいな、
うん、ギャラないんですよ多分。
うん、ノーギャラで、
ノーギャラで俺さんからノーギャラでもこれやってますから、
もう自らの仕事の時間を割いてここに来てゴージャスというね。
ちょっと待ってください。
ちょっと待ってくださいよ。
今ブースの中に、
え、
ちょっと今、
はいはいはい、
フナッシーさんが今日来てくれました。
フナッシーだ。
いや、確かにゆるキャラクターはありますけど、ゆるキャラクターありますけど、
生身の、生身のフナッシーさん。
いや、びっくりしてるんですけど、うん、紹介していいんですか。
こう、愛鳥は
お土産らしい。いや、めっちゃ大東や。どこでアップしてたば。
思ったんですけど。
じゃあ、メール読みましょう。あ、おう、新さん、シュリー、シミネさん、ケイジャーさん、こんばんは。ラジオネーム、万代です。
おお、ありがとうございます。
おお、ありがとうございます。お久しぶりです。先ほど仕事終わって差し入れ届けにスタジオに向かってます、
うーわ、
来てくれました。今週末のライブ楽しみにしてます。差し入れ食べて影響を養ってください。ありがとうございます。
うわ、デイジ嬉しいな。
こんな差し入れも、
中村屋の、
中村屋さんの、
は
い、
ケーキ、
え、あ、
わー、
あの首里にある和菓子屋さん、鳥堀にある、
鳥堀じゃなくて、金具すく十字路、
金具すく十字路、あ、中村製菓店ではなくて、
はい、
はあ、
ライバルの金具すく、
あ、はいはい、
あ、スイーツ中村、
いや、本物の差し入れじゃないですか。
見ましょう、見
ましょうよ。
うわ、え、これ、
いや、すいません、
よく冷えたルマンドが入ってたらどうする。
よく冷えた、何、箱を入れ替えていればいい。
じゃあ開けます。
はあ、すごいな。 万代さんが来ただけで癒されるのに。
いやもうそう。
さらにケーキで。
見てくださいこれ。
なんすか？
わあ金粉とか乗ってるチョコレートケーキ。
うーわデージおしゃれ。
おしゃれ。
このケーキの情報どこで仕入れるんですか？
いやすごい。
デージおしゃれじゃないですか？
美味しそうと思って。
あ美味しい。
ああスイーツ中村は万代さんの行きつけなんですか？
たまらないっすね。
ちょっと通りがけに見つけたやつ。
あ通りがけに。
うわそんなさらもう大人じゃないですか。そんなさらっとやってあじゃあ持っていこうかなみたいに。
は
そんな感覚ないよ一生俺絶対に。
これ4つありますけども。
ありがたいですね。
ちなみにこれ何ケーキと何ケーキなんですか？
ショコラケーキとチョコケーキ。
ショコラケーキとチョコケーキ。
チ
ョコケーキ。いやもうありがとうございます
ね。
本当に
すごい。これはもうあとあとねもうルマンドを突き刺していただこうと思いますね。もうおしゃれにアレンジして。
いや僕そんな無茶なことはしないです。そんな失礼なことはしない。
全然乗っからんやしや。すぐ突き放せやし。さあ万代さんありがとうございます。
ありがとうございます。
もうこれ後ほどねもう美味しくいただきます。
食べてください。4
つあるんでもう1つは大城くまさんのゴージャスのギャラということで。
うん、そうですね。
もうこれもうありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これもちょっと、ね、これもちょっと差し入れちょっといただいたんでちょっと。
そうですね。
つまんでもうつまんでくださいよこれちょっと。
もう差しいただいた差し入れを差し入れのお返しにするというね。
もう全然です
。ありがとうございますよ。
みんなで食った方がいいんですよこういうの、
ね。そうですね。うんもうありがとうございますもうい
やありがとうございます本当に
すごいなこのお菓子お菓子スターを得た瞬間お菓子が集まってくるな
ねえ
まあそうですね
いろいろやりたいなもう、うん、さあそれではラジオでしたっけ、うん、
ラジオですね
うん
なるほど、
あじゃあ
あどうもありがとうございます万代さんありがとうございます 美味しくいただきます
いやこれ嬉しいね
後ろ姿がなんか切ないない
やでも思ったけどみん結構あれっすねあのフラッシーのモノマネって意外とみんなできるんですかね。
できるんすね。
みんな似てますね。やりやすいやつですね。
いやでも万代さんは上手い方じゃなかったですか。
うん、そうなのか。
多忙多忙って言われてますけどね。いろんなとこ引っ張りだこで。
あ、しょっちゅう人変わってるかもしれないですね。同一人物。万代さんも入ったことあるかもしれない。
あるかもしれない。
ヒープホップは万代さんだったかもしれない。
ありえますよ。
うん、
すごいっすね。じゃあラジオで。
ラジオ。
じゃあ今日はお行きましょうかね。
お、
一緒。
じゃあ僕ラ行きます。
はい。
え俺は何ですか
G ですね
OK
さあそれでは
ラーね
はい行きますそう
もういいよや
はい
行きますそう
行きましょう、
ありがとうございます、はい、本当に最後の最後まで
ラジオのララ
ッパを吹いていたらラジオの G
時間とともにやってきた
ラジオのお
女いや男だ
ね期待したのにね女と
女いや男だ
あ女じゃ女だったら天空の城ラピュタと被るからねそこ気にしたんでしょやっぱ著作権の問題で
ルマンド君
ルマンド君それでは、国分寺の加藤ちゃんさんの、予想ですね、
はい、
ダムの貯水率 68.1% すっとこどっこいそば賞の体重 46.7kg 豚骨シューさんの体重 54.3kg ということで、うん
はい、こちらも届いてます予想、はい豚骨シューさんからのやっぽい疲労からの発熱でヤーグマイナウということで体重、うん、豚骨シューさんの体重 52.52kg
デージ減ってる
賞、うん、の体重 46.6kg ダムの貯水率 88.1% 加藤ちゃんの旦那さんひよちゃんのアルフォート愛 120% という
おなるほど。じゃあ行きましょう、う
ん。はい。
沖縄の本日のダムの貯水率 64.2%。
うーわ。ね。まだまだ右肩下がりますか。
いやもう下がりますね。一度下がったら10年は下がり続けますから。
いやそんな法則ないでしょ。適当なこと言わないで。
もう大変です。一度下がったらずっと下がるんですよ。だからその間にどうにかしないと水はね。
さあもう頑張れ万代ってことですね。
頑張れ万代はどこからできたの。
さあそして本日のすっとこどっこいそば賞の体重は。
ほ。
46.4kg
あっしうん、46キロだよね。これ10分の1で当たるはずなんですけど、この確率がなかなか難しいですね。
なるほど、
ね、
難しいですよ。みんなわざと当てない方に行ってますから、皆さん。気使って、気使ってね。
いや、これもう当てようとして頑張ってるんですけどね、みんな。10分の1は難しいよ。
いや、いろいろありがとうございます。また来週も発表します。
そうですね、これはもう毎日毎日発表しますんで。はい
うん、
さあ、それでは、本日はもうルマンドからチョコリエールから、
うん、
こちらケーキからね、
ね
皆さん差し入れありがとうございました。また来週はですね、お菓子スターのコーナー、課題菓子は、うんオレオ オレオ、そして自由歌詞もありますんで、はい、どちらか一つでも構いませんので、うん、好きなところに送ってください、はい、皆さんのメールもお待ちしております、はい、それでは本日も聞いてくれた皆様ありがとうございまし た, ました。水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助、新戸
新戸助、首里石峰と
ゲスジャージでした。ありがとう
ございました。